第4回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。はじめに道路利用の安全確保についてであります。通学路として使われている歩道が近年舗装面の破損や雑草等の斑紋で利用者の安全が損なわれている状況が多く見受けられる。利用者の安全確保のため歩道等道路環境の維持をどう捉えているのか、またその対応は、冬の除雪作業では通勤や通学の利便が確保されてされるよう、除雪開始の時間や除雪対象路の設定など地域住民から寄せられる要望等に対してどのように対応しているのか。横山地区に進出する店舗の周辺道路は現在通学路になっているが、交通量の増加等に伴う交通リスクを減らす具体的な安全対策が必要と思うが、その対応は。次に教育環境についてであります。現在当期間の通学の安全を確保するため、一定距離以上に移住する小学校低学年の児童に限ってバス通学が行われているが、対象地区の全児童にする考えは、三河町は3つの小学校と1つの中学校での学校教育体制の中で、これまでも小学校と中学校との連携として教育的取り組みが行われており、高く評価されていると感じているが、政府が示す小学校での教育化担任制度導入について、小中連携の視点での今後どのように捉え、またその対応は、をそれぞれ伺います。
安倍省庁。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。なお、質問事項1の3点目、通学路の安全対策及び質問事項2の教育環境に関するご質問につきましては、教育委員会よりご答弁申し上げます。質問事項1の道路利用の安全確保について、1点目の歩道等道路環境の維持に関するご質問でありますが、歩道は児童生徒の通行の安全を確保するための通学路として、また、歩行者や自転車利用者の安全な通行を確保するための生活道路として大変重要なものと考えております。町道の維持管理については、安全な交通の確保を図るため、年間を通じて道路パトロール等による道路損傷箇所の早期把握と迅速な補修に努めております。また、県道の維持管理については、特に歩道の草刈りや舗装の損傷箇所の修繕について早急に対応していただくよう県に要望し、通行者の安全の確保に努めているところであります。次に2点目の除雪作業に関するご質問でありますが、近年の住宅地開発や町有施設整備等により除雪対象路線や対象施設が増加するとともに、除雪に対応するニーズの多様化により町民要望も増加している状況にあります。そのような中、本町におきましては除雪作業の開始時刻や対象路線の設定等については、除雪対策協議会等において出された意見要望をできる限り反映させるよう努力しているところであります。また本年度は除雪機械を1台新たに購入するとともに、建設業者等の除雪機械の確保、除雪対象路線の見直し、除排雪作業方法の改善や、 国道および県道の道路管理者との連携を行うことで、除雪体制の充実を図り、通勤・通学等の交通の確保に努めているところであります。以上、答弁といたします。
鈴木教育長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。質問事項1の3点目、通学路における安全対策に関するご質問でありますが、横山地区の当該通学路については、民間開発によるドラッグストアが建設され、店舗へ往来する車両により付近の交通量の増加が懸念されるところであります。そのようなことから、横山小学校と地元町内会、保護者、さらに協議委員会の4者で、その対応策について協議しているところであり、今後改めて交通安全指導を徹底するとともに、下校時のルートについては変更する方向で検討を進めているところであります。質問事項2の教育環境について、1点目の冬期間のバス通学における対象児童に関するご質問でありますが、通学の基本的な考え方といたしましては、児童のたくましい心身を養う観点から、徒歩通学を基本としているところであります。しかしながら、通学距離が長い児童や、町内会の地理的条件、気象条件を考慮し、また、一人下校となる児童の安全対策として、特定の児童につきましては、教育委員会が定めた運行方針により、バス通学を実施しております。ご質問のように、冬期間のバス乗車対象者を拡大することにつきましては、乗車人数が大幅に増えることにより、運行車両や運転手の確保、どの程度の通学距離まで乗車すべきかなど、さまざまな課題があることから、現行の通学方針の変更は考えていないところであります。次に2点目の小学校における教科担任制の導入に関するご質問でありますが、昨年末に国の中央教育審議会において、義務教育9年間を見通した教科担任制のあり方が取りまとめられ、公表されたところであります。その内容については、現在も文部科学省において検討されている状況にあり、具体的には、教員定数や教員養成、免許、採用などさまざまな課題が議論されております。町といたしましては、今後公表される文部科学省の方針に従って、適切に対応してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
2番、志田徳久議員。
はい、はじめに通学路の歩道についてであります。私は今回の一般質問をするにあたって、10日前に通告を行っております。その間、この間の通達にも、児童が草に足を取られ、転倒して怪我をしております。その際、同じく下校した児童が掲示板を多く持っていたので、それで手当てして帰りました。この児童がどうして掲示板を多く持っていたかというと、この児童も数日前に走って歩道で転んだために掲示板を多く持っていたという現状があります。この間、 実際私が指摘しているほど申し上げますと、通報使用道路藤島由良線の歩道であります。現場を見れば草が塔が繁茂したりして、歩くのにやっと一人分縦に並んで歩く、あるいは鶴の草がというような現状であります。その現状を見ているのか、それとらを県に要望するにしても現状を町で見ているのか伺いたいと思います。
あるいは建設環境課長。
主要地方道藤島由良線の横山横内間における歩道上の草につきましては、草が繁茂により、歩行の幅員が狭くなっていると、またそれは歩行がしにくい状況だというところについて、現場確認の上、県に早急に除草していただきたいという旨、複数回ですね、要望をしまして、当初は、すぐ除草が困難であるというような回答もいただいたところでありますが、その複数回の要望によりまして、来週除草をするという約束で回答をいただいたところであります。今年度の藤島由良線の歩道の除草等の状況でありますが、県におきまして、5月27日に、草刈りを行っておるところであります。当初は9月下旬に行う旨の回答があったんですが、それにつきましては今の現状を訴えながら、早く対応していただくという旨の回答を得たところであります。以上です。
2番志田時久議員。
はい、この通学路の管理ですけれども、東急間の場合、歩道は町で除雪しております。これ今要望を聞きますと、県が伊豆管理歩道をしているということですけれども、この歩道の伊豆管理は町は除雪だけを受け負っているのか、どういう県との絡みになっているのか伺います。
丸山建設環境課長。
この主要地方道の歩道の除雪につきましては、県が行っているということであります。その歩道の除雪 について、県と情報交換しながら、町道の除雪に関係ある場所については、町道の除雪に影響がないような形で行っているというところであります。
議長2番。
2番志田徳久議員。
はい、では歩道を除雪している小さい小型のロータリー車は県のもので、ただオペレーターだけが三河町の人だという解釈でよろしいのでしょうか。
丸山建設環境課長。
その県道の歩道除雪、 につきましては、まあ、県が発注して、除雪を行っているというところで、あるわけですが、まあ、その実際、歩道除雪車を運転している方につきましては、その対応業者の方で、のオペレーターをお願いしているという状況になると思います。町の町民の方がそのオペレーターを担う場合もあるとは思いますけれども、それにつきましては、県から委託を受けた業者で、対応するということになります。
以上、2番。
2番、岸田徳久議員。
はい、それに、ね、絡んででありますから、毎年除雪対策協議会において町内会長等が委員になって、こういろいろ地域の要望等を出しているわけですけれども、除雪作業の終わった春の点検において住民よりいろいろ要望が出ております。例えば用水路の脇等、道路を除雪で道路の幅を確保するために用水路の方に雪を押して幅を確保しているという件もありますが、その場合タイヤ等が残って、そのタイヤの跡がそのままになっているという田んぼの地権者より等の意見も出ておりますが、そういう意見はこの対策協議会あるいは春の点検で確認しているのでしょうか。
丸山建設環境課長。
除雪を行った後、春になってからですね、道路の路肩等に、除雪車のタイヤ痕が残るというようなことで、春先、そういった苦情を受けることがしばしばあるのは事実であります。で、それにつきましては、その都度対応させていただいております。でこちら建設環境課でも道路パトロールを行った際に、そういう場所を見つけた場合はこちらの方でその隣接する地権者と相談しながら行っているというところでありまして、建設環境課でそこを把握してないという場所がありましたら、その地権者等からご指摘いただけるとありがたいと思っております。
議長、2番。
2番、志田徳久議員。
はい、続いて横山地区に進出する店舗の関係で通学路のことであります。4者会議を開いて対策ということで、当然朝の登校時はまだお店がオープン時間帯に予測ですけれどもしないと思いまして、従来通りの通学路にするということですが、下校時の通学路を変えるということですが、この状況をお聞かせ願います。
佐藤教育課長。
はい、横山地区の通学路の関係で、ただいま質問者が申し上げ、おっしゃったように、新たにできます店舗は、店舗側の方に確認しましたところ、朝10時から夜の10時までの営業時間だというようなことを確認しております。そういったことから朝については子どもたちの通学時間帯は、店が開いていないということで、ある程度安全が確保できるだろうと、 ただ、地元の方およびその保護者の方からは、現地につきましては、集落内への抜け道、またはその県道333号線への抜け道になっているというようなことで、店舗の敷地内を車が通り抜けすることが考えられるのじゃないかというようなことも言われており、それについては、店舗側の方に、朝開店するまでは、チェーン等で敷地内を車が通り抜けできないように対応していただくよう要望する方向で、4社で確認したところであり、店舗の現状を見ますと、チェーンがかけられるような出入り口になっているというところまでは確認しております。一方、帰りの部分でありますが、帰りの部分については、やはり店の営業時間ですので、非常に車の出入りが多くなることが想定されておりますので、横山小学校の南側の門から、手押し式の信号機を横断歩道を渡り、そこから、近くのあのピアノ教室があるところから、糸倉川に、曲がっていき、それで集落内を通って、帰っていくというこの帰りのルートを、4社で話し合ったところであります。地元の方々も保護者も、このルートであれば夕方それほど車両の通行がないということで安全が確保できるだろうというようなことで現在そのルートで進めているところであります。以上です。
議長2番。
2番、信田徳久議員。
はい、その下校時のルート分かりましたけれども、春から今の時期等になれば隣で、ね、大きい用水路があって安全面は確保していると思われますので、その辺をもう一度危険箇所ないか確認すべきと思いますので提言したいと思います。続いて特殊館の通学路の安全確保であります。今一定距離のあるところは低学年は登下校を町の車で登校下校を行っているわけですけれども、先ほど言った通り同じ県道地方主要地方道富士島由良線を見ますと、頻繁にロータリー車ではなく明日の速さもある、通勤時間帯の明日の速さの関係もあろうと思いますけれども、グレーダー等で除雪しているわけですけれども、それが隣の歩道に積み重なっているという現状であります。本当に主要地方ですので、通勤等の車の安全を確保するために頻繁に除雪をしているわけですけれども、この雪が歩道に上がる、この歩道の上を冬西風に向かって登校しているという現状であります。当然中年低学年で、ね、中学年3年生以上ですけれども、そして未開の現実を見ますと、この雪の深い中を踏み固めながら通学している脇を中学生を乗せたバスが追い越していくという現状が今三河の現状であります。そういうのをどう捉えているのかお考えを伺います。
佐藤教育課長。
はい、冬期間の通学路について、今、まず初めに、除雪の部分の話もありました。こちらにつきましては、先ほど建設環境課長が申し上げたように、県の方から、除雪をしていただいているわけですが、その歩道の除雪をした後に、車道の除雪した雪が飛ばされているという状況について、 私ども教育委員会ではそこまでちょっと把握していない状況でしたので、そういった状況があるとすれば、建設環境課を通じ改めて県の方に、そういった状況にならないように要望はしていきたいというふうに思います。また、バスの乗車につきましては 町では、バスの運行方針を定めた上で、現在運行しております。この運行方針につきましても、これまで、保護者及び、地元町内会等からの要望もあり何度か、変更し、現在に至っているところであります。先ほども町長答弁の中で申し上げましたが、基本的には、子どもたちの心身の健康を保持する目的から、徒歩通学を基本としているところであります。答弁者の質問者のお話の中に、中学校の生徒が小学校の通学している脇をバスが通っていくというようなことでありましたが、こちらにつきましては、中学校のバスについては、保護者会が独自に運営しているというものであり、また中学生については、通学距離も、小学生よりは、現在、今お話しされているこの、横内地区の部分については、倍以上の距離になるというようなこともあり、その辺を考慮し保護者会が運営しているバス運行に対して、町が助成しているという形でありますので、ご理解をいただきたいと思います。なお、そうですね、はい、以上です。
議長2番。
2番志田時久議員。
はい、今言われた通り、中学生は父兄がお金を出さってやっているという状況でありますけれども、町は毎年1000万ほどの補助を出してのこの中学生の時間のバス運行を過去やっているわけであります。やはりそのほどの補助を出しながらもこの重要性を当期間の通学を鑑みやっているわけですので、何らかのやっぱり対策が必要ではないかと。少子化の時代、遠距離でやっても今現在十何人の登校班で通学していると。この少子化の中に子育てには子育ての町ということで大変素晴らしいとは思いますが、やはりもう一つ対策、昨日鶴岡市でも昨日の夕方、小学生の女の子が知らない男の男性から腕をつかまれたという図案が出ております。やはりこのようにこの児童の安全を考えた場合、そういうバスでの登校下校が特に下校時は必要ではないかと思いますが、どうでしょうか。
佐藤教育課長。
はい、ただいま不審者の件に関して、ご質問がありましたが、こちらにこの不審者の、問題につきましては、バスの通学云々距離通学距離云々に関係なく、対策をしなければならないものというふうには認識しており、こちらの面はまた別の対策が必要かなというふうに思います。
議長2番。
2番志田徳久議員。
はい、最後に教育長に伺いますけれども、三河町は語学の英語等で小中連携しており、国で考えている小学校5、6年の英語、理科等、算数等を連携してやると、先生の負担も少なくするという考えですが、そのついて具体的な考えがあればお願いします。
鈴木教育長。
教科担任制というのは、小学校の場合ですね、まず専門性を向上させる、それから あとは事業数が多くなったんで、その辺の先生方の働き方改革と、それからあとは児童みんなの先生で面倒見ようと、心のケアと、それからあと、まあ、今言われた中学校と、中学校中1ギャップとありますんで、担任生に教科担任生に早く慣れさせるというふうな、いろんな背景があります。で、中学校との連携もですね、まあ、三河でも考えようと思いつつも、中学校と時間帯が全然違ってくるんですよね。というふうなことで、直接中学の先生、あるいは小学校の先生が行き来するというのは、なかなか難しいと。まあ、要はやっぱり文科省のいろんな流れからですね、当然人手不足の中で、町単独ではつけられませんので、まあ、教科担任制だったら、まあ、国の方でも考えているでしょうけども、理科とか数学、まあ、得意な先生、それからやっぱり英語と、まあ、私としてみればやはり早くそういうふうな専門の先生をつけて、そして働き方改革にもつながる教科担任制ですので、ぜひ実現してほしいなというふうに願っております。以上です。
以上で2番志田徳久議員の質問を終わります。